ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。9月は1977年に久米豊さんが石川県で拉致された月です。一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。8月8日三重県において拉致問題を考える国民の集い in 三重が行われました。今回はこの集いにおける山谷拉致問題担当大臣の挨拶をお伝えします。
お暑い中お集まりくださいまして拉致問題の解決を強く願っていただきまして本当にありがとうございます。主催者としてお礼を申し上げます。また三重県知事鈴木英慶知事そして中森拉致問題解決のための議員連盟を作られて会長としてご活躍でございますけれども三重県の本当に皆様関係者の皆様この問題心一つにして取り組んでいただいていることを非常に感謝をしております。拉致というのは北朝鮮による国家犯罪であります。そして我が国への主権侵害であります。そして残酷な家族を引き裂くそしてそれぞれの人生歩む希望があったそうしたものを切り裂く残酷な人道人権侵害だというふうに思っております。安倍内閣はこの拉致問題の解決すべての被害者の救出帰国というのを最重要最優先課題として取り組んでいるところでございます。政府認定は17名でございますが拉致の疑いが排除できない事案として現在877名、この三重県に関係のある方もいらっしゃいます。今日会場においででございます。長きにわたって閉ざされていた日朝協議の場が扉が開きました。しかし特別調査委員会が立ち上がって1年も経っているのに未だに何ら報告が参りません。それどころか今しばらく時間がかかると先般北朝鮮から連絡がありました。総理からは岸田外務大臣そして私に解決に向けて北朝鮮に働きかけを強めるようにというご指示がございました。一昨日は岸田外務大臣北朝鮮の李スヨン外務大臣と会って働きかけを強めたところでございます。今後どのようにこのような働きかけのもとに動きが出てくるかそうした動きを踏まえつつ結果を執念を持って出していきたいというふうに思っております。国際社会の方では安倍内閣の働きかけもあって 昨年の2月に国連で北朝鮮の人権侵害問題と拉致問題に関する調査委員会の400ページ近い報告書が出ました。こんなにひどいことが行われているのか、国際社会また国連関係者はそれを読んで衝撃を受け、そして昨年末には国連の総会で何としても解決しなければならない、国際刑事裁判所に付託せよということも含む厳しい文言の決議が賛成116カ国、反対20カ国で決議されたばかりでございます。そして今年の6月23日ソウルに問題を解決するための拠点が、事務所が開かれました。国際社会、国連はかつてないほどこの北朝鮮の人権侵害と拉致問題解決に向けての機運が高まっております。こうした国際社会、国連とも連携しながら、すべての被害者の救出帰国ということを果たしてまいりたいと思います。被害者そしてご家族の皆様の心と体の状態を思うと、一日も一刻も猶予ならないと考えております。ご家族の皆様、ご高齢になられて、今日初めてこの三重でご家族の皆様のビデオメッセージを上映したいと思いますけれども、本当に今日は横田拓也さんがおいでくださっておりますが、本当にご両親たちのことを思いますと胸が痛く、またそれだけにしっかりとこの結果を出すという形で国としての責務を果たしてまいりたいと思います。国内世論が一つになって、拉致は許せない、一日も早く返しなさいというこの世論の声が大きな後押しになります。一日も早いすべての被害者の帰国に向けて、これからも頑張り続けますので、どうぞ皆様のお力も頂戴したく思います。本日はどうもありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月31日南北高位級接触の合意について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月22日から板門店で開かれておりました南北間の高位級緊急接触というものが8月24日に終了をいたしまして、南北は6項目からなる共同報道文というものを発表をいたしました。6項目のまず第1番目に南北が挙げましたのは、今後南北関係改善のために当局会談というものを早い時期に開催をして、今後の様々な分野、各分野での対話と協議を進めるという、それが第1項目目の合意でありました。2項目目で北朝鮮側は、8月4日に起きた地雷事件、南側の軍人が負傷いたしましたが、それに対して遺憾の意を表明をいたしました。3番目に、南側は、それに対してですね、拡声器放送と言いますか、宣伝放送を中断すると約束をし、そしてそれで同時に第4番目に北朝鮮側は、準戦時状態というものを解除すると明言をいたしました。そして第5項目目で、南北の離散家族の再開事業を 再開すると、今後も続けるということが約束されまして、そして最後に6番目に、南北は多様な分野における民間交流を活発化させるという約束ができました。南北関係が進む、まあ、そういう素地を作ったような共同報道文であったと言っていいと思いますが、まあ、いずれにせよ今回のこの合意によって南北間の軍事的な緊張というものが非常に危険な方向に向かう、拡大していくという恐れが当面なくなったということになりますので、当然歓迎される動きであったということになります。今回の合意というものを見てますと、南北それぞれが非常に多くのものをこの合意から得たと言ってよろしいかと思います。まず北朝鮮にとってみますと、長年南側に求めてきておりました軍事会談の制度化への道を開いたということが非常に大きな意味であろうかと思います。今回合意の第一項目目で今後当局者会談を開いて様々な分野の対話と協議を進めるという約束ができたわけでありますが、当然この中の非常に重要なものとして北朝鮮が位置づけているのは軍事問題、安全保障問題でありまして、まあ、それを今後続けるということが、制度ができたということが北朝鮮の得た最も大きなものであったと言っていいと思います。同時に2番目に北朝鮮にとってみますと、今回の地雷事件に対して韓国側が強く求めておりました謝罪を遺憾の表明ということで、まあ、合意することが可能になりました。まあ、これによって2010年に起きた2つの事件、長南、哨戒艦の撃沈事件と、ロンピョン島の砲撃事件というのがありますが、この二つに対しても、韓国は北朝鮮の、まあ、明確な謝罪を求めておりましたが、今回の合意によって、この二つの事件に対して、北朝鮮は遺憾を表明することで、今後事態が前向きに動くということが考えられる。それはすなわち、韓国が独自の制裁として、すべての南北間の経済交流、経済協力を禁じておりました 5.24 措置を解除するということが十分考えられるようになりました。まあ、それは北朝鮮にとってみますと、極めて大きな成果ということが言えるだろうと思います。まあ、一方、韓国にとりましても、今回の危機を回避できたことで、パク・クネ政権の支持率が非常に大きく上がりまして、今年最高を記録して 49% まで支持率が回復できたと。支持しないという人たちよりも支持するが上回ったのも10ヶ月ぶりということになりますので、これから政権の後半を迎えるパク・クネ政権にとってみてですね、支持率を回復できたと。高い支持率を得られたということの意味は非常に大きいと言っていいと思います。さらに、パク・クネ政権にとってみますと、長年南北関係の中の一番重要な一つの課題として据えてきた南北の離散家族再開事業、これが9月から軌道に乗りそうになったということが、非常に大きな成果であると言ってよろしいかと思います。いずれにせよ、南北関係が今後進んでいくための基礎になるような合意が、今回8月24日の合意であったということができると思いますが、しかし、今後どこまで南北関係が進んでいくかどうかということになりますと、一番大きな問題は核問題ということになります。まあ、すなわち、今後 5.24 措置が解除されて、南北間の交流、経済交流ができるようになっても、北朝鮮が非核化に戻らない限り、それはあり得ないということになりますので、果たして近いうちに北朝鮮が韓国に対して非核化をきちっと約束するかどうか、これが当面最も大きな注目点ということになったと言っていいと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。 今週は拉致被害者松木薫さんの弟さん松木信弘さんからのメッセージです。このメッセージは2015年2月24日に収録したものです。松木薫さんは1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それではお聞きください。
カオル兄ちゃん、信弘です。兄ちゃんが日本の地を離れてから早35年、ずいぶんと長い年月が過ぎてしまいましたね。未だに帰ってくることができないこと、本当に愛すまなく、何も言い訳ができません。ひとえに私たちの力不足としか言いようがありません。でも兄ちゃん、歳月がどれだけ経とうとも、じいちゃんやばあちゃん、兄ちゃんの姉たちの兄ちゃんに会いたい思いは変わらず、むしろ募るばかりです。我が家の中心は兄ちゃんだったのですから。どこにいようとも、近くて遠くにいようとも、このことだけは忘れずに、生き抜くことを第一に考えて行動してください。兄ちゃんの優しさで兄弟にしてもらった私ですが、40歳を過ぎて子供が授かりました。男の子ですが、今年の5月5日で2歳になります。日々成長し、新しい言葉を発するたびに親として喜びを感じます。私の場合は、兄ちゃんも承知の通り、3歳まで言葉を出せませんでした。じいちゃんばあちゃん、兄ちゃんが、慈愛を持って根気強く話しかけてくれたことをかすかな記憶に残っています。初詣やお稲荷さんにものりこ姉ちゃんと行きましたね。兄ちゃんの着物姿はかっこよく子供心に憧れたものです。兄ちゃんの記憶では私は小学生のままでしょう。私も小学校の時に見た兄ちゃんの姿のままです。しかし、兄ちゃんがいなくなってから、じいちゃんと共に、いろんな関係者のもとに行き、手がかりをつかもうとし、私自身もいろいろ調べました。じいちゃんばあちゃんからもいろいろ伝言を受けています。早くそのメッセージを伝えたいと心から願っています。兄ちゃんの救出に関しては、日本政府にことあるごとにお願いしています。じいちゃんばあちゃんだったらどのように行動するだろうか。お願いをするにもこれを第一に念頭に置いて発言するように努めています。時にもどかしくなることも正直ありますが、私の気持ちよりも兄ちゃんの無事が第一と考えての行動ですので、我慢強く待っていてください。待つにも体が大事です。兄ちゃんはいつその時が来てもいいように体をいたわって待っていてください。帰国後のことは何も考えなくても大丈夫です。こちらは春の選抜がもうすぐ始まります。九州学院も出場します。いつか一緒に観戦したいですね。では再会することを願っています。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、バンバンのいちご白書をもう一度をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、 北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。